じゃあその長期核サイクルとか なぜそんなことが起こってんのかということになります。で、地球がその今の気温になってるというのには、あの最も一番効いてるファクターはこれは太陽からの日射、放射エネルギーですね。これが一番効いてるわけですね。それでもし地球が、まあ、太陽から遠のくようなことがあると たちまちクールダウンするわけです。で、ただあの地球っていうのは太陽の周りを回っていますし自転もしています。で、そういうようなことで、あのおそらくそういうふうな太陽と地球との関係っていうのは、コンスタントではなくてやっぱり周期性があったんだろうということが今は分かっています。で、ここにはあのそれについて非常に簡単なあの図が書いてありますが、の図だったかな。その周期性については大雑把に言いますと、ここに、まあ、右側に、太陽がこう書かれていて、それから、まあ、地球の軌道っていうのが、まあ、非常に大げさに書いてあります。で、太陽との地球との関係、地球っていうのは完全な円軌道ではなくて楕円軌道を回ってるということです。ここからこの円軌道から少し離れている離心率っていうのがあります。 どれぐらい円軌道から離れているかというのを離心率と言います。それから、地球は太陽の周りを回っていますが、その公転している軌道から、まあ、地球の地軸というのは少しこう傾いていると、この傾斜というこれがどれぐらいの周期でもって太陽との間で回っているときに変わってくるかというような、ファクターですとか、それから地球はその自転軸に対してこう回っているわけですけれども、自転軸自体がまた回っていると、これは再差運動と言いますが、まあ、止まりかけの駒が、フラフラになるというのと同じように、地球自体は自転軸が、やっぱりこういう再差運動をしています。で、そういうものはまあ、天体学ですね、天文学の方できちんと、まあ観測できて、そういうものについての、実測値もあります。で、そういうものを材料にして、まあ、この周期性というのを、太陽と地球との関係の周期性みたいなものを、まあ、いわばサインコサインの、数式を使ってですね、あの復元していきますと、まあ、ここにそれの、まあ、結果といいますか、どれぐらいの周期でもってそういうものの間の関係が変わったかというものが、模式図で表されています。例えば一番上の離心率というのはだいたい10万年周期ぐらいでこう大きくこう変動すると。それから、まあ、公転軌道面からの傾斜というのは4万年周期ぐらいを持っている。それから再差運動というのはもっと短いスケールで、繰り返している2万年ぐらいのスケール。だから2万年、4万年、10万年っていうのは非常に、地球と太陽との間で必ずある潜在的な周期性であるということです。